top. おはようございます。
おはようございます。
男塾ラジオの時間です。
おはようございます皆様。
毎回この入り方ですね。
どうすか。
いいですね。最近ちょうど、はい、3月、まあ、徐々に暖かくなってきてっていうところなんですけど、先に僕らは夏を先取りしてきたということで、
はい、グアムに行ってきました。3月9日から16日まで、
はい、そうですね、
グアムに行ってきました。何をしたのかと、はい、3ヶ月に1回ぐらい、ね、グアムにこもって、ね、いますけれども、はい、まあ、大体8日間ぐらい毎回行くんですけれども、今回も面白かったですね。
面白かったですね。
まあ、やってることといえば、
はい、
仕事なんですけど限界突破しようぜということで、うん、毎日 3,4 時間睡眠で、
そうですね、朝起きてまず集合、
そう、まず起きてミーティング、はい、飯の前にみたいな感じでね、はい、で今日やることとか、うん、そして今後の展開とかを、まあ、ミーティングをしながら、
はい、
そして寝るまで仕事をするということで
全くなんかグアムらしい生活をしてないですよね。
アクティビティタイムですからね。
ないですね。
海に入ってないもんねプールにも入ってないし、水着一応持ってったのに乾いたまま、
ほんまにそんなでしたもんね、うん、
まあ、でも俺らはそんなのが面白いね、やっぱり、
はい、うん、なんかやっぱり日本の環境じゃない、まあ、グアムというところで、ね、うん、同じ仕事なんですけど、全然やっぱりモチベーションも違えばクオリティも、
そうですね、
ね、変わってきますし、
全然やっぱりチームとしての進み具合というか加速度が全然違うので、
うん、
なかなかないでしょ、そのみんなで24時間時間を共にして、
うん、
衣食住を共にする感覚。
そうですね、合宿ですよね本当に、
うん、マジで合宿。ただ男塾としてはやっぱり男を磨く男のためのコミュニティなので、
はい、
男磨きをするっていう話やん、大前提は、はい、
そうですね、
男磨きっていうのは何かっていうと、やっぱり仕事を通してしか男は磨かれないと僕は思っているので、どんだけ仕事をするか、
はい、
まあ、クオリティもそうだし時間もそうだし、うん、没頭とか集中情熱を持ってやるとか、それをどう自分に向き自分と向き合って、
はい、
ね、自分に落とし込んで、
はい、
そういう環境を自分自身で作れるかっていうのはすげえ大事だと思うから、うん、なかなか日本で一人で仕事してても、うん、没頭してさやるっていうのはもちろんできるんだけど、
はい、
その起きてる間中フルパワーでエネルギーをなんかこう高めまくってやるっていうのは難しい、
うん、
でもこれをチームでやったらマジでできるよね。
うん、そうですね、こう本当にみんなが、例えば当然人間なんでバイオリズムがあって、落ちかける時とか、ね、逆に盛り上がってる時っていうのを、もうみんな盛り上がってるタイミングでシェアしまくって、落ちてる間なんかないやろっていう、
そうそうそうそうそう、で引っ張られるからね、そういう、
そうですね、
そういう感覚に、だからそのチームとして働くっていう時のやっぱり空気感とかすごく大事で、雰囲気とかっていうのが、
うん、そうですね、
うん、なんかこうネガティブに仕事をね暗くやっててはいい作品はできないというか、いい仕事はできないから、とにかく前向きでポジティブで、そういうチームの空気感を作りながらやっていくってなった時にすげえ大事なのが、自分の強みとか弱みを全員が共有して、それが明確にあって、でその強みを生かし合えてる時っていうのが、それが可能となってくるし、個で一人で自分自身の人生を考えた時も、やっぱりどれだけ自分の強みを生かせた生き方をしているかがすごく自分の人生の充実度に変わっていくっていうのはもう確実だなと思っていて、
そうですね、確かに、
だから自分の強みを明確にしていくっていうのは、まあ普段からほんまにずっと言ってるし、うん、今日の朝もね、もう一度3人の強みを洗い出そうって言ってずっと LINE してたから朝からね、はい、グループが LINE グループがあってね、3人、
はい、
もうそこで自分のみんなの強みなんだと思うっていうのをそれぞれがやって、
そうですね、
どういう時に没頭を感じるかとか、どういう時に自分がワクワクしているかとか、うん、なんかこう気づいたら何時間もやってしまうことって何とか、朝からやってた
ね、はい、やってましたね
そういうのすごく大事 で、
そうです、ね、
チーム間でそれを常にシェアをして共有をして、だから自分の弱みも自分で自覚してチームでシェアをしていると、その弱いところは誰がやる担当するとか、
そうですね、
俺それちょっと、まあ嫌いじゃないけど俺の方ができる気がするとかでもいいやチームを組んで仕事をするっていうのはそういうことができるからね、
うん、
いいよね、
そうですね、ほんまになんかね、こう弱み、まあ、ずっと僕は半年前まで働いてて、っていう、サラリーマンやっててってところなんですけど、ほんまに強み弱みを考えるタイミングもなく、これが君の業務だやれみたいな、そんなやつですね、ずっと。でそうなって今こう一緒にチーム組んで独立してやり始めて思うのは、え、俺は今までどこにエネルギーというかこう時間を費やしてきたんやろみたいな、絶対俺の強みじゃないところやろみたいなっていうのにやっぱり気づいて、で全然やっぱ成果が違うんですよね、それ自分の強みに気づいてるか気づいてないかっていうだけで、でそれをほんまに思うんで、
それってね、でも、はい、その、まあ、戦後の日本が高度成長期だったでしょ、その時の働き方なの。
あ、
そのトップダウンで指示があって、はい、それをこなしてとにかく物を作ったら売れる時代がずっと続いたから、でその体制が未だに拭いきれないのが企業、で日本企業が今マジでやばいよっていうことをすげえ歌われてるわけよ。なこの前の記事、大前健一さんが書いてる記事もほんまに日本衰退しても400年これから衰退し続けるよみたいな記事があってね、
は
い、世界で本当に今日本が弱くなってると、中国にボロ負けしてるっていうのをみんな早く気づけっていう記事を読んでね、
はい、
いやまさにそうだなと思ってて、その要はずっとさ、その戦後のね日本の働き方っていうのを、
はい、
昭和時代の働き方を続けちゃってては、
はい、
やばいよという警笛がいろんなとこから今聞こえてくるんだけど、そんなことに気づかずまだ企業で奴隷になって上からの指示を仰いで言われたままやっているような働き方をしてては自分が伸びないし、自分の人生の自分の強みを伸ばしていってね、突き抜けていくっていう働き方がそのままじゃできないから、できるだけ早くそれに気づいて自分の強みを明確にして、でチームを組んで強みを掛け算し合って、ね、生きていくっていう働き方をしないと、要は生き方って男子の場合働き方だと思う、要は逆か、はい、男の場合は働き方がその人の生き方に変わるから。
あ、なるほど、そうですね、時間も、
ね、大半の時間を1日の大半の時間仕事をしてるってことは、人生の大半の時間仕事をしてるってことだから、どういう働き方を選ぶのかっていうのはその人の生き方に変わってくると思うから、今要は満足できない仕事の仕方、働き方をしてるんだったら人生が満足いかないから、マジで向き合って変えていった方がいいんじゃないかと僕は思ってて、
そうですね、
とにかくね、その昭和の高度経済、高度
成長期、
成長期の名残が強すぎてね、
確かに、
なんかこう日本人ってそういう教育を未だにされていて、誰かの指示を待ってそれをそのまま正しく動いていくっていうのが得意なんだけど、
はい、
真面目で勤勉なのもあってね、
はい、
でも今そういう時代じゃなくて、これから本当激変していく社会だし、もうすでに激変している渦の中にいるんだけど、
はい、
それをどうやって乗り越えていくのかっていうのがすごい課題でね、そのためにはとにかくスピード感だと。米国の軍事大学がね、
はい、
今の激動の変化を VUCA の時代って、
はい、
提唱しててね、
と
にかく変化大きくて不確実で複雑に絡み合い曖昧な時代だとなんせ先が読めない激変している時代社会だよっていうことを言っててね、でそういう時代でもう先端行ってる企業っていうのはさ、
はい、
あのそこに対応してるわけでね、でどういう違いがあるかっていうと、やっぱ彼らはそのある問題が発生したり大きな目標を達成しようって言った時に、
はい、
あるスペシャリストたちがガッと集まって新しいチームをガッと組んで、それに向かって、達成させて解散、また問題とかもしくは目標が出てきたら新しいチーム組んでカッと集まってやっていくみたいな仕方、はい、日本はどっちかというとさ、トップダウンで降りてくるやん問題が。
そうですね、
で歩兵チームがどうやってやるかみたいな感じだけど、
確かに
そうではなくて自分のスペシャリティが分かっていて、でチームを組んだ時に俺はこれができると、俺はこれに特化させて自分の強みがこれだからこれをに専念しますっていうのを互いに言い合って、でワッと仕事をしていくっていうスタイルを取っているのが、まあ、Google なんかも、Amazon とかもそういう、あの、最先企業はそういうことをやっているんだと、
はいはいはい、
いうような、ね、本が書いてあって、いや日本って本当にそれ遅れてるなと思ってね。
確かに、
なんか分かりやすいのが、
はい、
ドラクエ、
ドラクエ
ってさ、いろんな役割があって、戦士とか勇者、僧侶、遊び人とかさ、
あ、そうですね、確かに、
そのチームが、こう集まって、自分たちの、 その強みって明確やん、彼らも、
はいはい、
そういうチームとして戦う 方法を知ってないといけないし、そういう組織でないといけないし、
確かに、
だから俺らいつも3人で集まって自分たちの強みは何かっていうのを何回も、はい、何回もブラッシュアップさせてやってるけど、それを掛け算してその働き方を自分自身が学んでいないといけないと思うしね、そのやり方もわからないっていうのがほとんどだと思うから、
確かに、ほんまに大企業、僕大企業で働いてた経験もあるんですけど、基本的に全部上から来るのを待ってるし、自分はじゃあこの会社でどういう役割をするかみたいなのって全然考えてないんですよね、やっぱり。とりあえず営業部署にいるから数字を達成するだけみたいな、
うん、
別にだからそれ以外、営業以外の数字がなんかこう問題が起きたら、うわ僕の仕事じゃないんで誰かみたいな、
うんうんうん、
でなんかこうあとはもう全然知らないみたい
な、
チームにもなってない
できるだけ仕事をなんかしたくないとか、そうそう、牛の伸ばしにしたいみたいな、もう思考停止しちゃうわけ
ね。そうですね、ほんまに範囲を自分でどんどん狭めて狭めて、別に特技でもないのに
楽になるみたいなねそう、やばい、だから人生の質よ、それが。
そうですね、
人生の質を見たときに、なんかできるだけ仕事をしたくないみたいな、要は人生と向き合いたくないのと一緒やから、
うん、それで40歳50歳になった時の自分って怖いなと思って、
怖いよね。だからやっぱ今の時代でいうと、そういう働き方はやっぱり知っておかないといけないし、うん、チームの組み方とか、チームでどういう自分の役割を発揮できるかってなった時に、さっきも言ったように自分の強みと弱みをはっきり明確に言語化できていることっていうのがすごく大事で、
はい、
ということは自分の取扱説明書を持っているかどうかだと思っていて、
うん、そうですよね、う
ん、だから俺はどんなチーム、どんな場面でも自分の強みを発揮しようと心がけるから、うん、僕はこれが強いのでこれをしますっていうのはパッと言えるわけよ、チーム組んだ時に、うん、だからそれができる人とできない人だと僕自身は大きなその能力の差になると思っているから、うん、普段から自分と向き合ってそれが言語化するように心がけてて、
うん、
もうとにかく僕の強みとしてはやっぱりアイコンになることだと思うんですよ、
はいはい、
要はその自分のビジュアル的とかさ、
はい、
その自分の影響力をもう行使できる強みがあるとかね、
うんうんうん、
それがどういう人たちに対してかっていうと、やっぱり年下の人たちとか、はい、って考えたらそれをフルに活かしてどういうビジネスを作っていっていったらいいかっていうのは自分ですごく自覚しているし、うん、逆に自分がチームを組んだ時にそのチームの中で自分はどういう役割をしますっていうのは、
う
ん、すごく明確なんですよ。もっと言うと自分がチームに入った時に見せかけのリーダーみたいな感じ、
は
い、
ああなるほど、うん、まずこう表に立つのは自分の役割やっていうので、うん、
でも本当のリーダーがもう一人実はいて、うん、2番手ぐらいに、
はい、
その人がしっかりこう全体をリーディングしていくっていう時に俺自身の強みが最高に発揮できるっていう自分で分かってるんですよ。
ああなんかそういう経験もあるんですか。
その昔を自分を振り返ったりした時期があって、自分の取扱説明書を作ろうと思った時に、はい、そしたら部活時代にどういう自分は役割を演じてたかとか、は
い、ああなるほど、
どんな時でも俺ってこういうポジションに行きたがるよなとかそれを分かってたら、なんか自分の過去の人生の中にヒントってたくさんあると思うから、うん、そういうことを掘り起こしていくワークとかをずっとしてたからね。
なるほど。
その中で自分の強み弱みは明確になったから、
はい、
今でもそんな感じやん。
確かに。
どう考えてもだなるようにしてなってるというか、そこを狙って自分で演じているっていう感覚もあるし、ね、
は
い、
うん、一番それが力が発揮できる。
そうそうそう、
ね、確かに、まあ、僕もどうですかね、もうやっぱり過去の経験とかから自分の強みっていうところを、本当にヒロさんと一緒にいろんなワークやらせてもらったりする中で見えてきてるのは、やっぱりこう人、自分が主役じゃないというか、自分がこう裏方に回るけど最後は自分が目立つみたいな、
そうだね、
人をとにかく盛り上げたりとか表に出したりとか、こうみこしを担ぐような感覚なんですけど、みこしを担いでその人がこう成果を上げた時に、実はみこし担いでたのあの人やでみたいな、で僕が売れるみたいな
もうワクワクしちゃってる、
そうそうそう、ちょっとにやけちゃいましたね
にやけちゃってね、いやそういうのがだから自分で喋っててにやけちゃうっていうのはすごい大事でね、うん、
はい、
うん、でもまあ本当いいチームね、だからそう考えたらさ、うん、それぞれもう一人ね遠藤っていう3人のチームを組んでるけど、はい、
う
ん、彼も全然違う強みがあるから、うん、そうです
ね、
3人が集まった時にその強みを机の上に並べて、うん、これだぜっていうのを言い合って、でもこれ苦手だから誰かやってみたいなのを互いに常に言い合いながらやってるからやっぱりスピードもクオリティも全然変わってくるから、うん、そうするともう負ける気しないというかね、
そうですね、う
ん、絶対目標みたいなのがあったら達成できちゃうっていう感覚になるから、うん、そうなったら強いですよね。
確かに、うん、まあ、本当にチームへの信頼感というところもありますよね、うん、俺はここで負けるかもしれない、でも俺らのチームは絶対負けへんみたいな、
うんうんうんうん、なんかでも半年前まではさ、そんなこと一切考えずに働いてたわけや、
ないない、俺が負けたらもう知らんみたいな営業やったんで
自分のことしかね考えないし、ね、
そうそうそう、でこの例えば本当に新規で、ベンチャー企業で働いてたんですけど、一件取ってくるっていうのも、お前がこう案件がまず出てきた時点 で出してきた人のものってなるんですよね。別に誰が取ってもいいと思うんですけど本当は、でもその人が行ってきてごめんなさい負けてきましたみたいな書いたら、なんで負けてきてみたいな、その人詰めるんですよ、
はいはい、
いやいやそうじゃないやみたいな、まず取ってきた時点でその案件の特性とか見て誰に行かせるかっていうのを吟味した方が絶対効率的やんと思うんですけど、そんなないんですよね基本的には。
そうなんだ、ね、いやでも大半がチームそうだから、うん、だから俺らが今チームビルディングのコンサルしたらめちゃくちゃ成果出せる気が
する、うん、間違いない、
だってそういうことしか考えてないもんね、はい、チームとしてどう勝つかしか考えてない、うん、だからたまに、ま、自分チームの中では自分が負けてもいいと思ってるしね、
うんうんうんうん、
それが結局はなんかチームの力に変わっていくと思って、そうですね、
最終の成果とかを考えると、
うん、そう今日の朝、はい、気づいてんけど、
はい、
男子の場合は自分のファンとか自分の憧れっていうものを書き出したらいいと思ってて、
はいはい、
で俺はすごくその自分の憧れっていうのが子供の頃からたくさんあってね、でそれをやっぱり、目指しているわけよ今も、
はい、
要は自分が憧れた存在があって、ってことは自分がその憧れの存在に逆に今なりたいっていうのがあって、
あーなるほど、
うん、でその時って常にやっぱり年上の男性だったわけなんですよ、
うんうんうん、
例えば、高校生の頃、中高ぐらいの時にグレーが売れたでしょ、
はい、
あの時にテルにすごく憧れてん、でその PV を何度も見ながらかっこいいなって、このメッセージ超かっこいいなとか、世の中に影響を与えるってすげえかっこいいなとか、うん、なんかこういう生き方とか生き様を自分もしたいって子供ながらに思っていたし、うん、それがだんだんずっと年を取ってもなんかいろんなアーティストに憧れたりするから、やっぱりアーティスティックに行きたいとかね、いつも言ってるんだけど、うん、それがすごい強いと。で、みんなに聞いたよ、みんなの憧れって誰とかって。で、結構男子って多いと思うね、そういうの。
はい。
女子は知らんよ。
確かに。
女子は知らんけど、なんかあるやん、かっこいい存在とか、こうなりたい存在って。はい、で、今自分の強みとか世界観とかっていうのに、いまいち分かっていない人は、まず自分の憧れの存在を出してみるといいと思う。う
ん、そうですね。
子供の頃憧れた。例えば、孫悟空と。
だけやん。
じゃあ孫悟空のどこに憧れたのか、もしかしたらルックスかもしれないし、もしかしたらその勇者感かもしれないし、仲間を大事にする心かもしれない。で、まあそれは人それぞれだから、書き出すと自分の世界観で、あ、俺ってこういうものを目指しているんだとか求めてるんだっていうのがすごい明確になっていくので、それすごくいいなと思ってて、みんなで今度ワークやりたいなと思って、
ね。確かに。そうですね。なんかやっぱりこう、まあ、テレビとかいろいろこう人を見る機会って子供の時多かったと思うんですけど、なんかこう見ちゃってたみたいな、この人の番組だけは外さないとか、なんかやっぱりいましたもんね。僕なんかは、ね、ずっといじられキャラで来てて、で考えてみたんですけど、その一番憧れた人誰って言われたら、あのザキヤマって言ったじゃないですか。ザキヤマとかってめちゃくちゃすごいなって思ってたんですよ、ほんまに。でなんかあんなルックスは別にいまいちやけど、あの空気を全部持っていく感じとか、なんかひな壇におるだけでなんかこうおもろくなっちゃうみたいな、
はいはいはい、
そういうポジションとかめっちゃいいなと思ってて、
そのだから要素だよね、今言ったような、なんでその空気を持っていく考え、ザキヤマって言ったらみんないろんな捉え方をするからね、
うんうんうんうん、
空気を持っていく感覚とかいうその要素分解をしていくと、
あ、そうですね、
あ、だから俺こういう行動するんだとか、あ、うん、だから例えばウドちゃんの場合は相手に勝たそうと自分がまずこういじられキャラを演じるとかね、
はいはいはい、
自然としてるよね、
うん、確かにやっぱ出てきますもんね、その、うんうん、なんか真似てるとかいうよりかは本当にこういう風になりたいなってやっぱ思うから憧れるわけであって、
うんうんうん、一回ね俺書き出したことあって、
はい、
自分の憧れた人って、
はいはい、
なんかでもシェアしたかな、うん、自分の好きを出せた時に憧れた人っていうの、
は
い、
結構アーティスト
ばっかり
ですよね、うん、
なそういう人生やっぱ憧れてるから。
うーん、
でもまだもろにそれ出してるやん。それはでもそれワークして気づいたから出してね。
ああなるほど、
うん、言語化できるやん、
はい、
そうすると興味持ってもらえるやんって、
うんうん、
あこの人なんか面白いなとかなんか違うみたいな、
うんうんうん、
人と同じでは俺はダメだと思ってるから、人とどんだけ違うか、じゃあ違いを出していくにはそうやって自分の取扱説明書を作っていくって中で、うん、すごくいいワークはとにかく好きなことを100出すっていうのは絶対やった方がいい。
確かに、うん、結構すぐできちゃいますもんね。
すぐできる、面白いしね、
うん
うん、だから好きなことを100個出すってだんだん50個ぐらいの時はちょっと出にくくなってくるよね、
うんうん、
そっからが勝負で、うん、なんかまた同じこと書いてるわっていう中にヒントがあったりもするし、
うんうんうんうん、
その100を全部見た時にあやっぱこういうことを目指してる、分かってるけどさらに自覚できたみたいなのができたら、うんうん、それを今度じゃあどうビジネスに絡んでいくかとか、自分の人生にどうその要素をつ、ね、こう組み込んでいくかっていうことがすごく大事になってきますね。
うんうん、確かにそうですね。まあ、今ねちょうどこうほんまに強みっていうのがこうすごく大事っていうのはね改めて感じてるところではあるんですけど、やっぱこれを、ね、多くの人にやっぱ感じてほしいなって僕は、ね、思うんですね。特にサラリーマンで働いてて自分の強みって何やろって思う人、その人らに強みっていうものを自覚した瞬間のこのなんていうか世界が開ける感覚というか、なんかそんなのをもっと多く感じてほしいなと思ってて、
それはねやっぱりもう一つなぜ強みが大事かっていう僕の中で、はい、裏付けがあって、
はい、
そもそもねこうマンモスがいた時代の頃ってね、
はいはい、
マンモスをやっつけるってなった時にどうするかって考えた時にね、うんうんうん、人ってその個体としのレベルとしてはすごく弱いわけよ。
そうですね、マンモスに踏み潰されるレベルですもんね。
って言ったらもっとその蛇にやられてしまうかもしれないし、
あ
その辺でその頃チーターと、ね、対面したら即死やん、
うんうんうんうん、
速攻やもうほんま10秒も生きてられへんわけよ。でそうなったら個体としては弱いんだけど食物連鎖のトップにいるわけ、君臨してるわけでしょ、うん、でなそれはなぜかって言ったらやっぱりチームを組んで複雑なコミュニケーションができて、そして、何かの課題目標に対して、達成ができるっていう、
うんうん、
特性に人としての特性があると思うからね。それをじゃあ生かしているのは例えば戦争だったりするわけよね、
うん、
よく市中水面みたいなものがあるでしょ、あれって統計学で、
はいはい、
中国がその戦争の時にどの人にどういう強みがあって、うん、どこに配置したらその人の強みが生きるかっていうのを調べるために、やったらしいんですよ。
あー、そうなんですね、
う
ん、
そうすると、まあ、その戦争時代も強みを生かして自分の役割を全うするとチームとして強くなるっていうのもそうだし、
うん、
そこから流れてきてるのがやっぱビジネスじゃん、
うん、
ビジネスで、まあ、よくさ戦争時代のその戦略っていうのはビジネスに生きるよって言うし、うん、ビジネスってやったらある種の戦争だと思うわけよね、企業同士の、うん、その時にやっぱりそういう要素に人として の, その特性を生かしてチームとして強くなるっていうのはすごい大事だなと思ってて、じゃあマンモスを殺そうと思った時におびき寄せる係がいたり穴掘る係がいたりね、落とす係がいたり、その頃マンモス食ってたらしいから調理する係がいたりね、配給する係がいたりっていうのがたくさんの役割に分かれている、だからマンモスをやっつけられるっていうねに人としての特性、それをやっぱり今この時代激変していく世の中だからこそもう一度向き合って見つめ合って、その人としての特性を最大限に生かすためにはやっぱり自分の強みをテーブルの上に置ける状態を作っていくっていうのはすごい大事だ。だからそのためには自分の何度もいいけどそこを自覚していくためにいろんなワークを俺らもね常にやっているし、なんか多くの人がそれをやり出すのがすごい大事だなと思って、そうすると強いチームができて、この時代日本が衰退してもう負けているって言われているのは悔しいやん、
うん、そうですね、
日本人っていうのはやっぱり海外でもね絶対に活躍できる遺伝子を持っていると思ってて、
うん、
戦前はさね崇められる、
確かに、
ね、人種だった、
恐れられてた、世界から恐れられる、ね、
そうそうそう、 あいつらはやばいぞ、
やばい、そうそう、
ね、
手出したらあかんみたいな、
それがさ、まあ、敗戦して、うん、GHQ が入ってきて日本の教育をダメにしようと、日本語の、まあ、日本の教科書を、ね、黒く塗りつぶされて、
うん、
あることないことを教えられて、
うん、
じゃあ気づいたらさ、なんかこうスタートラインに立った時点で欧米人よりなんか劣等感あるやん、
うん、
劣ってる感あるやん、
なんか無意識にありますね、
あるでしょ、
はい、
でもそんなことなくて、海外に行くと気づくとやっぱ日本人すごいよねって言われるし、
うんうん、
日本人男子ってモテへんイメージあるでしょ、
あります、
そんなことないらしいね、
へ
やっぱり日本人っていうのは、 なんかこう仕事を頑張る男子みたいなイメージがあるらしいから、うん、ちゃんとそんな劣等感持たずに自信を持って海外の、ね、女性にもアプローチしたら全然いけるらしいね、
なんかすごいいい情報を今
いい情報でしょ俺留学してる時にあのロシア人と付き合ってて、で何なんかこう一緒にいる中で、まあ、そういう関係になるやん、付き合うみたいな関係になるやん、はい、でやっぱすごい一緒にいて日本人ってすごい素敵だねって言ってくれてたし、で日本人に対しても別になんともそんな抵抗感とかないっていうね、だからやっぱりあ日本人男子って全然モテるんだみたいな、
なんか勝手に作ってしまってますもんね、自分らで日本人やからみたいな、
そうそう、だからそれが教育なわけよ GHQ の、要はその劣等感を持たせたりさ、セルフイメージが下がる教育でしょ、いやでもそんなことないから日本人最強説みたいなね、持ってほしいわけよ、そうすると世界に出たって活躍できると思うし、そういうセルフイメージになったら別に世界に出なくても日本にいてもいいけど、その自分やったらできるとか、ね、日本人だからこそ素晴らしい遺伝子を俺たちは持っているからなんかこう勝てるんだっていう、その自分の強いセルフイメージ、高いセルフイメージを持って、いや俺だったら無限の可能性があるって思えた瞬間に無限の可能性で手に入るから、だからこう劣等感なんか持たずに、俺だったらできるっていうことをちょっとずつ信じてほしいなと思っててね、だからとにかく多くの人にそういうことを伝えたいし、
確かに、
まあライフワーク、それが、
そうですね、生涯通してやっていきたい仕事とか、そうですね、
まあ、それもだから一つの強みのうちかもしれない、そういうのが見つかってるっていうのは、
確かにそういうのもやっぱり悩む人は、ね、なかなかたどり着けなかったりっていうのはあると思うんで、
まあ、あの僕らも今ワークをたくさんやってるんで、
はい、
どれかに参加してもらったら結構自分と向き合う、ね、機会があると思うから、
そうですね、いろんな側面からやってるんで、ね、こう自分のこともそう、自分のことが過去のことだったり好きなこと嫌いなこととか、
そうだね、とにかく自分の説明書作ろうっていう中で大事なのは強みを明確にしていくことっていうことで、今一番のおすすめ、なんか結構いろいろやってるやん、
はい、
オンラインでできるやつもあれば、
そうですね、
オンライン飲み会みたいなのもしようって今計画してる、
そうですね、あとは朝朝食会みたいな中であのやっていこうっていうのもあったりだとか、
いろいろやってる、
はい、
うん、
まあ、でも一番今、まあ、力入れてるのはもう、まあ、一つもプログラムを組んでっていうような形でやってるようなものも、
うん、そうですね、またリンク貼っておくので、なんか全部無料なので、
はい、
すごいよねそれもね、
いやほんまに結構力入れてるし
ちゃんとやったらすげえ明確になる、
はい、
結構大変なワークなんやね、いろいろ毎日7日間続くから、
はい、
7日間無料のプログラムなんだけど、7日間ちょっと自分でやるワークが毎日降り注いでくるから、でも毎日それやったら絶対明確になっていくから、今よりも明確になるのは確実、完璧にこれで強みがドーンと落ちてくるかって言ったら、それはちょっとわからない、それってまあ時間かかってね、俺らもさ時間かかって 見出しているものだから、
そうですね、
だからそれはちょっと難しいかもしれないけど、今よりあなたの強みがちょっとでもよくわかるって言ったら 100% できるから、それは絶対できるから、
間違いないですね、それは、
7日間結構ね、重いかもしれないワークとしては、でもそれほんまにやるぐらい、大事なものだし、それをね、自分の武器にできたらやっぱり一生涯なんかこう人にない武器が手に入って、独自の何か強みに思って生きるのとそうでないのと大きく変わるから、
そうですね、まあ、ほんまに早い段階で強みを知ってるのか、それともまあまあ先でいいかなって思ったら全然人生違いますからね、
今やった方がいい、
今やった方がいいです。ほんまにこれは僕は思いました、なんでもっと早くやってないみたいな、
そうだね、これほんま20代前半とかで自分の強み知ってさ、
動き出したら
また違ったよね、
うん、
いやなので、まあ、リンク貼っておくのでいろいろあるけれども、どれかに参加してもらったら、
はい、
自分の強み明確になっていくと思うので、
うん、
楽しみにしてほしいなと思っています、
はい、
またでも飲みオンライン飲み会みたいなのも開催しよう
と思って、
ゆるいで、うん、強みについて語り合う会みたいな感じにしたいと思っているので、ぜひご参加ください、
はい、お願いいたします、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。Bubbling to a better buzz. Hey, check this, cuz I did it with no airplay.